このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
今日は鳥の声がないので私の声で、こんにちは、武田清です。
はい、山口誠二です。こんにちは。
山口さんもなんか泣いてください。
結構
どのような毎日を、
ね、もうね、あのウクライナが鬱陶しくてね、ウクライナ問題が、うん、ねえ、心晴れませんね。
そうですね、
コロナもなかなか、
いい天気なのに、本当に本当
コロナもなんか収まったような、うん、収まってないような、
もやもや、
うん、結構な人数が毎日感染してるみたいですけど、うん、まあ春ですね。
うん、もうね、夏ですよ。この間ね、枚方市、私の住む枚方市、30度をマークしてしまいました。
あ、そうなん、すごい、
高原にお住まいの山口さんは。
高原じゃないですよちょっとうちのね、家庭菜園も賑やかになってきましたね。もともと住んでた家の方の畑はちょっと見に行けてないので、分かりませんけども、
近くで、はい、盗み放題ですね、今。
いや、多分まだ収穫できるものはあっちはないと思います。で、近くの、 あの市の菓子農園でやってる方は、うん、小株を収穫してますね。
小株ってこの時期ですか？
うん。で、まだ小株はね、あの、大きな株にならないから当たり前ですけども。
小株だもんね。
うん。ちっちゃいうちからさっさっさっさと抜いてまして、葉っぱも食べられるんですよ。
うん、美味しいね。株、うん、の葉っぱ私好きだな、あの柔らかいのね。
もう一つね、わせの玉ねぎも収穫できるんですね、今。
わせ玉、うん、
サラダ向きね、辛くない、
うん、煮たらね、あかんよ、
うん、あんまり良くないね、大して、うん、というのを収穫始まってまして、あとはね、まあ、今育成中です。今畑がね、一番目立ってるのはうちはエンドウ豆かな。
あ、豆ですね。
エンドウ豆とそら豆がね、うん、もう背丈ぐらいの高さになってましてね。
スナップエンドウも美味しいな、
うんうん、もうこれが収穫近いって感じですね、
うん、
で、あとね、じゃがいもが、例のあのひっくり返して植えたじゃがいもがぐにゅんと曲がって U ターンしてまた上に伸びてきてまして、うん、50センチぐらいかな、うちの今は。これからあとニンニクはね、そろそろあのニンニクの花が咲き始めるんですよ。
あ、花は食べる？
ニンニクの花食べられるかもしれないけど、ちょっと試したことない。ニンニク、花が咲いてる茎がね、やたら硬いんです、
う
ん、
あ、花やっぱり咲くまでに食べないといかんだよね、うん、きっとね、
うん、だからその花を今取らないといけないんですけど、糖が立ってしまいますんでね、
うん、
で、収穫は5月の半ば以降ですので、うん、もうちょい大きくなってちょうだいって感じですね。
うん、いろんなことをね、退治しないといけないしね。
ニンニク得した感じしますよ。あのニンニクの
言ってたね、なんかね、
あれ終わって1個植えたのがまた丸くなってるんですよ、嬉しいことに。
私も1個植えとこうかな、
うん、美味しいです。ニンニクもね、国産のニンニクは高いですからね。
ニンニクはね、水仙と間違えないんですか？うん、
ニンニク間違えないですね、うん、なぜだろう。いや、勝手にあの畑の端っこで生えてるんじゃないから、きっちり植えてますから、
うん、あ、そっかそっか。でも見た目はきっと似てそうな気がする
んだけど、まあ、割と似てます、うん、まあ似てますね、水仙と似てますね、はい、うん、あとは、
匂いがするから、匂いで分かんのかな、
うん、路地で植えてるイチゴから果物系でいうとキウイがもうニョキニョキニョキっと今葉っぱが出て芽が出て、シャインマスカットも同じ状態、両方とも死んでるんじゃないかと思うぐらい枯れ木みたいになってたのが急に今はもう葉っぱがいっぱい出てきて、
うん、そんな感じで、うん、もうノリノリの春ですが、ゲストは、
ゲストはめちゃめちゃお会いしたことないけど元気そうな、
そうだね、うん、あの、まあ、私は会ったことあるんだけど、元気な元ちゃんですね。カフェをね、全盲なんだけど レストランをやりたいというお話をね、もう実際ちょっと動き始めてるっていう面白いな、うん、話を聞いていただけると思いますよ。
はい、
はい、他にもいろいろです。お楽しみです。それでは今日のゲストは TZO48 の桂田源太郎さんです。
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちはですね。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、TZ48 とは何ぞや。
ありがとうございます。
後ろに48とつくと、私を連想するのは。
ね、AKB みたいでしょ。
うん、48歳やろうか。
ね、そうそうそう。ですね、まあ、そもそもが僕がブログでですね、視力障害者ができる仕事ってもっといっぱいあっていいんちゃうかなっていうことをつぶやいて、
うん、
で例えば飲食とかやったらどう、うん、って思ってますって言って、
うん、
書いたら思いのほかちょっと反響があったんですよ、
う
ん、まあ、そんな何百とかじゃないですけど、自分の中ではちょっと手応えがあって、
うん、
でその時に後押ししてくれるネットニュースの記事がちょうどありましてね、
うん、
それっていうのは何かっていうと、認知症の人がレストランをやるっていうね、でもう注文を間違えるレストランっていうことを、それをもう間違えても認知症の人がやるんやから、
うん、
それそれでいいやんねっていうことで、
うんうん、
テストでそういうレストランをやりましたっていう記事があったんですよ、
うんうん、たまにねテレビなんかでも取り上げられてますよね。
でそれで、あ、なら俺もこれ乗っかっていいん違うと思って、
うん、
でそれで、友達集めてというか知り合い集めてね、
うん、
僕はこういうことやりたいですって言って、
うん、
で意思表明をした時にそういうことやったいなとか応援したってもええよっていう人はゆるく集まってくださいよっていうことで、
うん、
で団体を作りましょうっ て今まだ法人でも何でもないです、任意団体で、
はい、
TZ48 っていう、まあ、視力障害者が中心に、
うん、
飲食業の起業を目指す団体ということで、まあ、僕が中心になって、
うん、
させてもらおうって言って TZ を、うん、TZ を何かっていうと、ただの全盲のおっさんなんです。
いいよね、
そうですか。
48歳の時にもう51になろうとしてるんですが、
なるほど、
今度9月に51になるんで、48歳の時にそのね、お話し会というか、みんなちょっと集まって俺の話聞いてって言って、夢物語やねんけどって言って、
うん、
飲食やりたいねんって言って、カミングアウトしたんが48歳なんで、
だ
から、まあ、TZ48 でええかなって
。なるほど。
その、もともとその飲食やりたいねんっていうのは、もともと好きなんだよね、やってたんですよね、お家とかでも。
うん、料理は片付け苦手なんですけど。
大体ね、料
理は。で、それと、僕が学生の頃に、資格特別支援学校の学生だった時代に、まあ、うん、どうせマッサージとか、ハリキューやるんやったら、で、自分コーヒーが好きだったんですよね。だから、
はい、
じゃあなんか待合室みたいなとこはコーヒー出せるサロンみたいにして待っといてもらって、
うん、
でその例えば1階が喫茶店兼待合みたいな感じで2階で俺マッサージしようかなっていうのがあったんですよ、うん、そういえばそういうことも昔考えてたよねっていうとこに結びついたんですよ、思い出して、
せやそんなんしたかってもともとっつう話ね。
そうそうそうそう、
うんうん、
でそれがなんかひょんな偶然で公務員になんかなってしもたもんやから、
なんかちゃうやん、素晴らしいな。
公務員なんですか。
いやいや、漫然と仕事をしていて、何
漫然とじゃ
怒られますよ、
バリバリで。
いや
ですか。
でも、
そう、
もう実際にこれね、やってるんだよね。
やってますね、少しだけ、ね、
行きたいなと思いながらね、うん、なかなか行けないでいる
んだ。それはどこでどんな形で。
大阪のですね、本町にコンセントカフェっていう、はい、コアワーキングスペースで、要するに、まあ、人と人がつながるような、まあ、お茶も飲めるし、うん、仕事ワーキングスペースとしてね、各座席にコンセントついてるんで、言うたら、
うん、
ネットカフェってブースになってるんですけども、
うんうんうん、
ネットカフェのブースじゃないネットカフェみたいな。だから、横にいる人の顔も見れるし、じゃあ、喋りたければ、うん、お互いに良ければ喋れるし、
うん、
で、
うん、
一人で執筆とかちょっとなんかね、企画書を書くんやったら、おとなしく書いててもいいし、Wi-Fi もつなぎ放題で、コンセントも自由に使ってねっていうような場所で、
うん、
で
なるほど、
そこで貸しキッチンもしてあるんですよ。 でレンタルキッチンで借りれるから、
うん、
で僕でそことちょっとご縁することがあったので、うん、で僕ちょっとこんなことやってみたいですって言ったらオーナーが、いやいいやん面白いやんって言って、ぜひやりいいよって言って、で貸してもらって、それとまあ言ったら人に飲食の物販するのに、食品衛生責任者っていう、そうですけど、でそれもあの取りに行ってお友達にちょっと書類読んでもらったり書いてもらえたり、1日ついといてもらって、案外あのそれでダメって言われなかったんで、もっとなんか、あの揉めるかなと思ったんですけど、1日受けたらなんか、あのサルモレナってどんな菌なのとか、後で最後に最後に、そうそう、あのウェルシュ菌気をつけてねとか、なんか、じゃあ、あの食中毒の起きやすい温度帯は何度から何度ですかとかで、丸とか×とかつけるようなやつ最後に聞かれて、でそれ書いたらあの少々送ってくるんで、
それも持ってやね。で今おひ、ランチですか、出してる
のか。ランチ、そうですね、
期間的に毎週じゃない、
毎月やってますね一応今のところ。
毎月土曜日なんですよね、
私見つけました、ホームページで、第3土曜日ですね、
そうですね、
足の便いいところですよねこれね。
そうですね、本町の15番出口っていうところからほんまに、100歩ぐらいですね、歩いて出て、
大阪ですね、
大阪の地下鉄の本町駅の
15番出口。
御堂筋線が近い、
御堂筋線が近い、
そこを降りて直進100歩って書いてありましたね。
そうですね、直進して厳密に言うと左にちょこっと曲がるんですけどね、四つ葉カレーっていうカレー屋さんがある角をね左に曲がる、もうカレーの全盲の人でもカレーの匂いして
くる、匂いでわかる、はい、
あります。
でカレーの匂いは振り切って、コンセントカフェに行って、源ちゃんのお料理を食べてほしいん
ですね。そうですね、そうですね、はい。
どんなん出してるんですか。
最初コンセプトとしては将来飲食業起業した時に、ベースになる常に売っておける、看板メニュー作ろうって言って、でその時にいろいろなんかあの天むすとかいろんな案が出たんやけど、で僕エビ天むす好きなんでエビ天むすやりたいねって言って、なかなかその背わたとかの処理とかね、なんかそのエビがちょっとあの足が速かったりするから、ちょっともうちょっとやめとこうやって、とりあえずやめといて、で、あの安全牌でじゃあ天かすおにぎりにしようって言って天かすおにぎり作ったんですよね最初。あの麺つゆとかちょっと味のついたご飯に天かすをあのザクッと混ぜておにぎりにする、でその天かすおにぎりと豚汁を一番最初出したんです、その時は30食出したんかな、結構10食ぐらい余ったんですよ。あと、あの後でちょっとお土産で持って帰ってもらったりとか、なんやかんやしてどうにかしたんですけど、でそっから先20食で売って、でだんだん分かってきてね、だいたい20食で、で僕たちスタッフが例えば多い時で 4,5 人とかになるんで、でも 4,5 人のまかないも含めて20ぐらいで切っといたら、まあ食品ロスしにくいかなっていう、だから実際売るんは15とかで、もっとお客さんが来たら、ね、僕らのまかない諦めていったらいいので、その方がいいよねって、
要するに売り切れごめんなさいのスタイルですね。
そうそう、
はい、
なんか今までのメニューでこれはちょっとヒットしたよっていうのある、これはちょっとあのみんな
人気
あったよとか。
ね、やってあの面白かったのが生姜焼きじゃないねんけど、生姜焼き風丼って言って、要するに豚を圧力鍋でお出汁と生姜とで生姜汁みたいな、生姜とお出汁で作った煮込みするお出汁で玉ねぎと豚肉を圧力鍋で炊いたんですよ。あのもう一個一個生姜焼きやってたらその、
そうだね、
大変だ大変だ、
いや、オペレーションが遅くなるので、だから大きい鍋で、あの牛丼みたいなもんですね、言うたら出汁と、でそれをご飯の上にあの乗せて提供するのと、釜玉うどんみたいな、ぬくいうどんに生卵を割って、でそれちょっと生醤油じゃないけどお醤油入れて、かつお節かけてあの混ぜたあったかいおうどんと、その、生姜焼き丼ぶりと冷ややっこ、冷ややっこもちょっと工夫してごま油と塩と白ネギときゅうりかな、
中華っぽい、
そうそう中華風のだしをかけた香味だれを作って、でそれを乗せた冷ややっこと、その3点セット出した時も結構人気があったかな。
お値段大体どのぐらいの、
まあ一応ね700円統一でさせてもらって、
それはいいですね。
だからもう多分ね、そのコンセントカフェさんの場所代とか材料代引いたら、うん、もうだから薄利多売というか、まあ、あの利益になってないんですよ。で逆に言うと今僕は勉強させてもらってるんで、
うん、
まあ、実験上ですね。
そう、あんまりしょうもない話ですけど、利益を出しすぎると副業になっちゃうので。
そうだね、公務員ですからなんと言っても、うん、
まあまあ、あの、うん、薄利多売で、あの、練習させてもらってるということで。
この間なんかチラシ寿司作ったんだって。
ああ、チラシ寿司の時はね、これイベントでやったんですよ。自閉症啓発デイイベントっていう、イベントをコンセントカフェでやって、その時に、あの、あんたずっとやってんねんからシェフやりって言って、ランチのブースやりやって言ってくれて、
うん、
で、あの、自閉症の子たちがその演劇やったりとか、なんか歌歌ったりとか、それで、まあ、自閉症ってこんな障害なんですっていうことを PR するイベントをコンセントカフェでやったんですよ。でその時はね、快挙、なんとね40食売れます。お客さんだけで、まかない抜きで、うん、あれは気持ちよかったね。
チラシ寿司こう乗せるもんとかも全部作るわけでしょ。具いっぱい作らなくちゃいけないじゃん、チラシ寿司って。
あれ、まあまあまあ、あの問屋に手伝ってもらいました。あのお寿司屋さんに卸してる問屋とか工場があるんですよ。
あるよね。何でもパン屋さんでもね、ポテト仕入れてたりとかね。
そうそう、無難な味に整えた寿司具みたいなやつを仕入れてちょっと手伝ってもらったんですよ、皆さん。
はい、で、玄ちゃん的にアレンジして。
そうそう、でワントレイでやってくださいって言われた、その時、その日ね。まあほんまはお吸い物とか出したかったんやけど、ちょっと、
なるほど、
その自閉症の人たちに手伝ってもらってサービングとかして、あのホールやってもらうっていうのがコンセプトだったので、彼らが配布しやすいように、なんかもうワンプレートにしてっていうオーダーがあったので、だからもうちらし寿司と横にちょっと、銀ホイルのカップにデザートで、みたらし団子ちょこっとつけて。
みたらし団子作ったん？
みたらし団子作ってない、そんな作れへん、作れへ
ん。もう姉ちゃん作ってや、なんか何作った。
いやいや、
なるほど、ね、
いやでも案外、でもあの、うん、忙しい時って他の飲食の人もまあ言ったら、あのじゃああげれば OK なだけのやつとか使ってたりとかするのは、まあ、
うん、まあね、まあ、そういう業務用のね、うん、ものって売ってるからね。
そうそう、うん、だから業務用のみたらし団子をあのゲットしてきたんです。業務まるまるっていうところで。
まあそういうことをしながら、
まあ、まあイベントですからね、それ
は。
目指すのはなんか視力障害者が飲食の舞台に立つことが第一なので、うん、例えばその、うん、何を最優先にしますかって言ったら、まあ僕たちが目が見えない人が飲食の厨房に立っているっていうのが第一の前提で、だからそこら辺を理解してもらえるように、あの活動をしていけたらいいと思うんですよね。その代わりだから目が見えてる人みたいに、あの細かい作業できないかもしれないし、
盛り付けとか ね、
うん、もうできないかもしれないし、1から10まで目が見えてる方がレストラン厨房で全部仕込みからやってるんだったら、中3とかぐらい抜くかもしれないと、あの買ってきたものをアレンジするかもしれないけど、もうそこも許してよねと。でも目が見えない人がやってるんですっていうのを理解してもらえる仲間を作りたいなと思ってるんですよね。リピートしてくれる、多分だから、もう一つは僕が学生の頃ってやっぱり視力障害者なんだからっていう、結構言われてた時代があったんですよ。障害者なんやから、健常者に負けないようにとかね、肩を並べるようにって言われてて、でそれがまあさも当然やとは僕も思ってたんですけど、今なんかねちょっと違うかなって思ってるんですよ。あの負けるとか勝ちとかじゃなくて、それ頑張ってはる人にしてみたら、僕の発言ってダメかもしれないですけど、
あの勝たなくてもね、
真っ向勝負したらね、そんなん勝てるとかいう話じゃないと思ってるんですよ、僕はね、僕の肌感覚では。だから
何してもそうだけどね、その視覚障害者だから、性感者だからつね、
なんかでも結構僕ら、僕もおっさんやから、僕らの頃ってね結構あったんですよ、健常者に恥かかないようにとか、
あの
恥ずかしめを受けないように、あのバカにされないように、立ち向かっていけるようにとかね、なんかハングリーなことを刷り込まれた時代背景があったので、でも今って違うかなって。だから認知症の人がレストランやっても、僕ひょっとしたらオムライスって言われてカレーライス出すかもしれんけど、笑って許してねっていう、なんか優しい空間を作れば、それがリピートできる輪っかを作れば、その敵対とかなんか張り合うとかせんくていいん違うかなと思ってて、そういう路線をちょっとね、甘いかもしれないけど、僕は目指していければと
なるほどね、
で、玄ちゃん結構おしゃべりするから、おしゃべりしながらっていう感じ、お店も。
そうですね、それは、うん、楽しんでもらいたいし、うん、また視力障害者を理解する場所にしてほしいんですよね、うん、福祉の授業でね、僕何回も呼ばれますけれども、うん、まずは例えば同じテーブルに座って、例えばテーブルに座ればクロックポジションでもの説明できるわけでしょ、
うん、
だからそこで座った状態でこれ見てって、お皿あって、フォークナイフじゃない、フォークとスプーンあるでしょって、これ一旦見といて、じゃあアイシェードかけてみてくださいって言ってかけてもらって、でそれでじゃあ手をそろっと伸ばして、じゃあフォーク掴んでくださいって、でそれでお皿の真ん中突き刺してもらったらパスタが絡んでくるので口に運んでみてくださいよって言ったら、多分視力障害者の体験ってね、もっと怖くないのができると思うんですよ。
なるほど、
うん、まあいろんなやり方でやってる人とかね、うん、いてるもんね。
ねえ、だから、
まあ、そんなことが体験できるお店にしたいということですよね。
したいですね。
ぜひぜひね、大阪のね、御堂筋本町から歩いて100歩、
100歩、
はい、100歩ですね、めちゃめちゃ近いところ、ね、
コンセントカフェって名前ですね。
はい、
はい、第3土曜日の
原則第3土曜日の11時から2時3時ぐらいまで、まあ
予約しといて、ね、
うんうん、予約しといてもらえたら取り置きしとくので、うんうん、一応4時には撤収しなきゃいけないので、まあでもギリギリで食べ終えるよって言ってくれたら別に、うん、盛り付けて置いとくのはさせてもらうので、取り置きはできるので、
はい、
はい、は
い、
ぜひぜひね、玄ちゃんのに会いに行って、玄ちゃんと喋りながら ね、お料理も楽しんでもらえたらと思います。関西の方
ぜひね、
はいはい、
お願いします。
ユニークなお店ですね、はいは
い、お願いします、
はいはいはい、今日はね、いっぱい話を聞かせていただきました。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、実はテニスもやってる玄ちゃんでした。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、ブレーキタイムですよ。
はい、あ、いい匂いするわ。
おやつですか。
今日はね、いただいたおやつをね、山口さんの前で嬉しげにね、食べようかなと思ってるんですけど、パン大きいでしょう。どれくらいの大きさかというと、これね、商品名をまず申し上げますと、豆大根という、
あ、その横にね、大粒ピーナッツって書いてる、
うん、よくあるピーナッツせんべいつんですかね、
はいはいはい、
あれの言ってみると CD の大きさですね。で、厚さもね、だいたいそれのね、倍ぐらいありそうなね、
CD の、
違う違う、豆、豆せんべいの、
あ、
あ、めっちゃめっちゃ
分厚い、1センチ以上ありますね、
厚みんところピーナッツだらけや、
うん、
あ、あれちゃうな、豆せんべいみたいなんじゃない、ピーナッツの塊ですね、
塊でしょう、
いただこう、
はい、
あ、うん、いいですね、あれですね、おせんべいじゃなくって
ピーナッツを固めてあるんですね。
そう、カラメルで固めたやつですね。
うん、カラメルなんか、うん、いや、繋いでるものも甘いんだ、
うん、これ奈良の人にもらったんですけどね。あ、
そうですか、
うん、うん、豆大根美味しいわ。これね、こういう風にね、美味しいわーっとぼーっとね、こうやって手に持ってね、ポカーっと食べてるとね、うん、皆さん襲撃にあるから気をつけてください。
襲撃いや、もう、もう謎のメールで武田幸を襲撃に遭うって書いてたんだけど、
何襲撃に遭ったんですよ私、うん、タンデムでね、まあいい季節なのでね、うん、お外で食べるじゃないですか、ランチを、
はいはいはいはい、
でその時も桂川です、私は桂川ね、
はい、
まあ、鳥の声もなくよく鳴いていて、お花もいっぱい咲き乱れ、あ、気持ちええなと、近くのね、桂にあるね、モーデというパン屋さんのね、パンをね、こうやってパクー食べてたんですね、
うん、
手に持って美味しいねとか言いながら食べてたら、
はい、
バサッって言って、手何もないバサッって言って、見たら手何にもない、パンがないわかります、
うん、可能性があるのはカラスかトンビ、
トンビですね。カラスはもっとバタバタバタバタって来ると思うけど、トンビはねバサッ一回鳴るだけだね。すごいわ、ねね、すごいね、急降下。
そうそう、近くにいるともうわからないうちに、
うん、
急に現れて、
ね、旋回してるんだね。
それそこに行ったら確実になってるのかもしれない。パン食べる人がいっぱいいる、
うん、ベンチがあってね、うん、1個目取られてえっと思って本当にね、何にもぶつからずにね、雨の音がバサッて言っただけで手からパンだけがないのね、うん、かすめとんの上手やわ。レーザービームよ、うんうん、あんな視力欲しいわ。
なるほど、そういう話かこれね、同じことがねほぼ確実に起こる場所を知ってる。
あ
のね、天の橋立てに行くとね、あの回転する橋があるじゃないですか。そこを渡っていったらすぐにね茶店があるんですよ。そこでねソフトクリームかなんか買ってね食べながら。
ソフトクリーム取んの、
うん、
ベチャベチャなるやん、そうそう、トンビくん。
いや、うん、だけど
でソフトクリームつかまれ、
ソフトクリームを持って砂浜のところまで来たら大概の人はその状態で、トンビに油揚げじゃなくてトンビにソフトクリームさらわれる。
またうまいこと取るもんよね。普通だってソフトクリームうまいこと取れへんかったらぐちゃってなるだけでね、ちゃんとカップから取らなあかんとか狙ってんだね。
すごいですよ。それこそあのパンの切れとかを頭の上の方に向かってポーンと掘り上げたら確実にヒュイッと作っていきますよ。
天の橋立てでしょ、私それ桂川でしょ、うん、それ私フェイスブックに載せてたらね、出町柳でもねそこでサンドイッチ食べてたらね気づいたら手になかったという話とかね、琵琶湖の友達ね、
あっちこっちにあるんだ。
そう、琵琶湖でもね、うん、お弁当を食べてたらね昨日下で食べないと取られるよと、
うん、
トンビは活躍よ、大活躍
鳥みんなすごいんだな。
トンビすごいわ、うん、
ゴルフ場行くとカラスがそれ
を、ね、カラスはねでもね気配があるじゃないですか、うん、バタバタバタバタバタバタバタバタ、
あっという間にじゃないですね。
そう、
カラスの場合はあのカートとかにこう置いてた食料とかが、ね、うん、持ってかれてしまうね、
うん、
それに
バサバサバサバサ
袋に入れて何か入れとくと、もうスマホでも何でも一緒に持ってかれてしまうという、うん、
ね、カラスねボール取られたりとかね、
うん、そうなんですか。
そう、まあ、トンビはね、
まあ、襲撃って聞いたから、まあ、無事でよかったじゃないですか
いやもうね、でも
なんで私をさらっていかないのとか言わないんですね
もう私ね、でもね、子ネズミやったら完全に私空の上やなと思ったわ、本当に、うん、気づいたら空の上だよね、あれね、分かれへんもん、来たの
足で掴んでいくのかな。
足だと思う。あのね、私だってパン手に持っててバサって言った時に手にね、なんか木の枝がねちょっと当たった感じはしたのよ。だからね、くちばしじゃない、足だよ。あれ手か足か知らんけど足やね、
足でしょ、手はないと思う
当然足やね、
足やそうそうですか、
ね、ね、皆さんね、トンビのすごい技を、
やっぱり、
ね、実感してみてほしいと思うけど、
トンビに油揚げってのはそういうことなんですね。
そう、かすめ取る、
うん、力なんだ、
うん、すごいわ。
トンビにパンか、
違う、トンビに BLT クリームチーズ入りカスクードでしたトンビに BLT クリームチーズ入りカスクードをさらわれる事件でした。
なるほど、はい、
今日の音楽は
うまくいきましょうか、
はい、今日の音楽これも難しかった
わ。あ、私言いましょうか、私言いましょうか、うん、もうな、謎みたいなメールが来ましたので、
はい、
やっとさっき解読できました、はいはい、まず映画花束みたいな恋をしたの主題歌で忘れな、奏者はオーサムシティクラブ。
忘れな、これね PC トーカーでは待ち棒と読みますけど、どんな字なんでしょうね、
はい、説明できない
どうぞ。
か滲んでく。何かを求めれば何かがこぼれ落ちてく。そんなこの世界で春の風を待つあの花のように君という光があるのなら、めくりめくる運命を越えて咲かせるさ愛の花を花束で。
は
ご報告がございます。
はい、
パチパチパチパチ。
お役立ち情報コーナーですけどもいいんですか？
そうですよ、
はい、
きっとねお役立つだろうなという話なんですけども、
はいはい、
日清製粉の小麦粉ですね、うん、あれに、スタンドタイプというね細かい粉のサラサラサラサラと振りかけるタイプのスタンドボトルっていうものがね商品があるんですけども、
はい、
あととろみ上手とかね、振りかけシリーズがあるんですね。それの、小麦粉に点字がつきました。
なんて書いてあるんでしょうね。
小麦粉ですね。
小麦粉と書いてある。
はい、そうなんです。これっていうのがね、私消費生活アドバイザーという資格を持ってるんですけど、それの横 の、 お付き合いの中で日清製粉さんとねお付き合いありまして、はい、で視覚障害者の声を届けようということをやってるんですけども、はい、でそこでね、2年前ですね料理教室なんかやってで、はい、容器なんかも使わせてもらって、みんな同じ大きさでとろみちゃんか小麦粉か分かれへんよなっていうねとろみちゃんね、うん、商品名違いました、とろみ上手ですね、
うん、
とろみ上手か分かんないなって言って、じゃあ全部に点字をつけたらいいのかっていう話があったりしたんだけど、点字、
うん、
読めない人のね、
うん、
多いんですね。全部についてたらね私たち点字読めないから分からへん、
結局全部分からないと、
そうそうそうどっちも分からへんという話になって、じゃあどうするかとかこうするかとかね、で容器を形を変えるとかね、いろんな話があって、ああでもないこうでもないってわーわーわーわー言っていて、どっちかについてたら分かるよねという話になって、
はい、
その意見を取り入れていただいて出ます、点字付きのボトルに変えることにしましたってご連絡をいただいてから、かれこれ待ちわびて待ちわびてやっと出ましたっていう感じですね。まあね、いろいろね、皆さん、ね、
じゃあ今のところ小麦粉と書いてるけども、
うん、
他のものには点字がない、
うん、
小麦粉のみにある、
そう、一番組み合わせとしてよく使うであろう小麦粉には点字があって、あと、うん、とろみ上手、その時はねレパートリーたくさんあったんだけど今はどうなのかな、 全部揃えてる人はなかなかいらっしゃらないと思うんですけどね。で、区別できるようにいたしましたと。で、またこれもね、話し合いみたいなことはね、これからも続けてきますので、これで良かったのか、いや、もうちょっと頑張ってほしいとかね、いろいろ。
なるほど。
あるとは思うんですけども。
その展示はどの辺の場所についてるとか聞いてます？
蓋の上ですね。
蓋の上ね、てっぺん。はい、
うん。日清製粉のね、プレスリリースでももう上がっているので、日清製粉展示で検索してもらうとね、出てくると思います。
あとで概要に調べた結果を載せましょう。
あ
との商品をどうするかが悩みどころですね、そうすると。
そうですね、今のところ、まあ、区別としてはついてのとついてへんのみたいな話なんですけど、まあ、でも製品にね、展示つけるっていうのは結構大変なんだね、うん、あれコスト的にね。
そうでしょうね。
金型変えちゃうんだよね。
う
ん、
そうです、そうです、大変なんだ。
まあ、そんな気を使うこともないんだけどもやっていただいたかな。
あ、なるほどね、はい、わかりました。
そう、やっぱりね、視覚障害者のね声を聞いてくださるね企業もね、もうすごく今たくさん出てきて、この SDGs とか言ってる、今でもありの誰も取り残さない、今ねホームページなんかもね4月からリニューアルで、
う
ん、
はい、
視覚障害者の方にも見やすいページを目指しましたみたいなことを、歌ってるのがありますね。
あ、そうですか、
うん、
へー、知らなかった、
パナソニックさんとかね、パナソニックさんも、ま、ずっと、これはね情報文化センターのお仕事の関係で、パナソニックさんいらしてて、こんなページとかあんなページとか、ずっとモニタリングさせていただいてたんですけど、4月1日から、そうですね、ユニバーサルデザインのページにところをもうちょっと視覚障害者の方に使いやすいものに変えましたということですね。
へ
え、うん、行政なんかもね結構ありますよ、高齢者視覚障害の方にも使いやすいページに、変更いたしましたって枚方市もね来てたしね、
うん、
うん、4月1日でいろいろと変わってるページなんかもねあると思います。
なるほど、
うん、皆さんもね、あ、そういえばあそこの会社もそんなこと書いてあったわとかね、結構書いてあるからね、視覚障害者の方に配慮しましたとかね言ってる。
そうなんですか、
ぜひぜひ教えてほしいわ、今度ここもあったよとかっていうね。
そうですね、
うん、そうかと思えばね、ちょっとどうにかしてね、サイトリニューアルでね、逆に使いにくくなってるねサイトもあるしね、前まで使えてたのに使えないじゃんっていうとこもあるし、いろいろです。
なんかシステムギアビジョンホームページ一新したみたいですね。
どうする、使いにくくなってたら、
うん、分かんないな。ロービジョンの人には見やすくなるデザインにはなってるな、
うん、
読み上げる人にとってどうなのかがちょっとわからないな。まあたくさん商品あるんだな一言のように言っておりますが
うーん、
そうですか、
はい、
うん、
はい、皆さんのね、聞いてくれる耳はね企業さんも持っているの で、
そうです、ね、
ぜひ声を届けていってください。うん、
はい、
またねここどうなんだろうとか、これ言いたいなとかっていうことあったら変えるとは言いませんけど、
武田が代弁いたします、
ね、
はい、ということですね、
はい、
はい、わかりました、
はい、
今日は先生どうもありがとうございました
小麦粉の容器見に行ってきてね
はい、
はい、
あっという間に、ね、ゲストがね力強い方だったんで、
そうですね、うん、
ちょっともう
だって、ね、いろんなことにねチャレンジしてもらうとね楽しいね、うんうん、
やってほしいですね、ユニークなレストラン ね、
うん、うん、
ね、と思いました。
はい、いろんなね、こんな方もいるよっていうことがあったらね、ぜひぜひご紹介していただきたいと思います。
はい、
はい、
さて来週はゲスト決まってません。
心の中ではねいろいろ思ってるんですけど、すぜひぜひ来週も楽しみに
はい
なさい、
はい、
今日もどうもありがとうございました。
さよなら、
さよなら。